しっぽトークバラエティ、今夜もカツカレ
ー。はい、どうも皆様おはようございます。今日は珍しく朝いよね。
ねえ、朝一だよ、朝中だよ、
朝一だよ。だって私ね、あの社長が出勤してくるところ見た。
あら、本当？
うん。今日はスーツだったよ。
そうだね。そうだね。なんかちょっとかっこいい感じのスーツじゃない？
今日は営業があ
るのかな？
あるのかな？あるかな？
散らされた。
うん、いや、秋晴れの良い天気ですな。
ね、でも結構さ、最近急に寒くなったりさ、うん、昼間は暑くなったりさ、気持ち悪い天気だ
ね。あるよね。昨日むっちゃくちゃ暑かった。
うん。
うん。
蒸し暑いって思ったもん。
暑かったね、本当に、うん、今日も半袖ですよ、トロミさん。
本当だ、
うん、
私気持ち長袖だけどまくってるけど
いいの、レイナさんは脂肪が薄いんだから、
うん、
もっとね、こう厚着しないと
ね、
死んじゃうよ。
そう、なんかね、
絶滅しちゃうよ。
最近ね、凍えてるもん、
凍えてるこたつ出した？
まだ出して
ないだよね、まだ出されたら
ちょっと早いな。
そこはさすがに引くかもなと、うん、猫もいるしね。
うん、そうそう。あ、でももうマフラーはしてる。
マフラー？
うん。
まあ声優はね、喉が命なんでね。
喉巻いとかないとね。
こんな天気良かったら豊島園とか混んでんじゃないの？
ああ、それがね、なんかね、涼しくなってくると人が減っちゃうんだよね。
もう
ん、なんか夏はね、プールがあるからとにかくいっぱい人が来ちゃうんだけど。
あ、プールいいね。
うん。だけど秋になるとほらプールはもうやってないし。
ねえねえ、やっぱりプールってさ、豊島園でも帽子かぶるの？
いや、かぶんなくていい、うち。
あ、そうなんだ。
うん。うん、で、水着のまま、あの、うろうろしてもいいの。
うん。
だから、たまに、あの、いらっしゃいませってやってると、水着のお姉さんとかが通って、うおーって思う時がある。
あれ、微妙だよね。困るよね。うん、なんか、海岸とか歩く時は、別に、あの、水着で歩いていてもおかしくないんだけれども。
でもなんかね、一枚羽織ってほしい気分になるんだよね。
うん。
こっちが普通の服着てて、仕事してるところに、突然水着のお姉さんが通ったりすると、すごいびっくりするの。
特にさ、ビキニとかだと困るよね。
そうそう。
あのね、季節によって、季節じゃないや、年によってね、水着のタイプって変わるじゃないですか。うん、で、とろみさんが買ったタイプがね、買った年が悪かったのか分からない。悪いっていう言い方おかしい。ビキニなんですよ。
うん。
ビキニだらけなんですよ。
だらけ？
いや、売ってる売り場さんがね。
売り場がね。
うんうんうん。ほぼビキニ。
うんうん。
の選択肢。
うん。私もビキニは避けたよ。水着
避けたか。
うん。ダメだ。繋がってるものにしよう。もしくは分かれてるけど、こう上が長いチューブトップみたいなやつにしようと思って、
うん、
結局子供服のとこで買ったからね。
あーねー、うん、前も言ったけど子供服のところさ、胸のパッドがなくない？
あるのあるの。
あるの？
一応ついてる。最近の子供はさ、発育がいいじゃん。
何偉そう、偉そうじゃん。やらしそうな。
いいなーって思うんだけど、
うん、
だからついてんだよ。
何が？
パッドが。
あ、びっくりした。何がついてるの？
何？
何でもないです。
ここ
ハートついてんだ。
うん。
それは良かったね、対応してもらえて。
そうそう。
うん。どんな水着買ったの？買ったの？
買った。
いつ？
だからさ、そう、この前さ、メリーメーカーで箱根に遊びに行った時さ。
ユネさんか。
そうそうそう。
季節外れだから選択肢もなかった
んだ。そう、少なかったけど、うん、安くなってたから、うん、まあいいかなと思って。なんか、上はピンクで白い水玉で、
うん、
下が黒で、あの、スカート状になってて、
うん、
上も下も一応水玉は白なのかな。
はい。
っていう状態？上がピンク、下が黒。
カエルの卵みたいな
のがいっぱいついてるよ。うん、
よかった。よかった。
よかったって何？とろみさんは何なの？
白かな？
真っ白？
真っ白。
おぉ。
うん。いや、おぉってなんでやねん。
なんかちょっと乙女チックだなと思って。
いやー、違う。もうね、色とかね、じゃなくて、形で選んだところが多いね、
うんうんうん。
選択肢が本当に少なかったんで、
うん。
うん、とりあえず、やっぱり布の多めなやつ。なんでみんなそんな露出をしてるのね。何？そういう時代なの？
なんじゃ？みんな見せたいのかな？
っていうか、最近はスタイルのいい方が増えた。
多いからさ。
うん。多いから、うん、見せても恥ずかしくない。
ね、いいよね、
うん。何言ってんですか？この薄脂肪が。
もうでもほんとね、
うん、
この辺欲しい。
あ、胸元？
そうそう、
この辺、
この辺、
この手つきが、
あの、ここら辺かな。肩もね、痛い
よ。上半身？
うん。
肩痛い？痛い、
肩ね、骨張ってて触ってみ？
あ、触った方は痛い、痛い。
みんな、なんか友達とかがね、レイナちゃんってよかかるじゃん、肩にゴンって音がするの。
それってさ、レイナさんの方も痛くない？
私も痛い、うん、で友達も痛って言われてごめんみたいな
あー、なんか肩すごいね。いや、トロミさん普通で言われた。
おかしいな。いや別に同じ感じかと思ったのに。
いや、トロミさんは意外としっかりしてます
ね。
うん、
おかしいな。
人間的にはレイナさんの方がしっかりしてます。
本当か
どうなのかな。
だったらいいな。
うん、まあまあまあ、
うん、
うん、じゃあまあ、そろそろお呼びいたしましょうか。
いつまで喋っちゃうからね、
はい、せーの、猫のしっぽ。
おー、ごめんなさい。
うん、大丈夫よ。せーの、猫のしっぽ、トークバラエティ、今夜もカツカレー第42回目。
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りします。
ショッカー大野です。
貝原玲奈です。
はい、というわけでですね、第11回ゾロ目でございます。迎えましたのはですね、ショッカーの秘密基地へようこそ。なんと秘密基地にすごい方が来てくれましたよ。はい、この方が来てくれました。
一文字隼人です。
キャー、どうしよう、
どうしよう、
秘密売されちゃう。
ショッカーの秘密基地に仮面ライダー2号が来ちゃったということで、改めまして
佐々木武です。
あ、よかった。
違った。
いや、目の前で変身されたらね、ライダーキック食らっちゃうかと思うんですけども、今回は佐々木武さんをお迎えしましてですね、いろんなお話を伺わせていただきましたけれども、はいはい、私はデビュー当時のお話とかね、仮面ライダーの秘密とかですね、なんと10月、ね、10月にやられるお芝居の話なんかも伺ってますので、いや、これは改造人間のこう悲哀をですね、あった。で、しかも佐々木武さんが主役というね、お芝居なんか、そんなお話もいっぱい伺っておりますのでね、ぜひともショッカーの秘密基地へようこそ。聞いてください。
みなさん、ケロニチは貝原玲奈です。
ゾナゾナトロミでございます。
はい、というわけでもう呼んじゃいましょう。いつものこの方です。
せーの、猫社長。
猫社長ですよ。
うん、ごめんね。なんかいっぱい水着で盛り上がっちゃった。
盛り上がっちゃったね。
女の子トークだったよ。
うん。
ユネさん良かったんだってね。
ユネさん面白いよ。
へえ。なんか魚にさ、食いつかれる？
そうそうそう、足を入れると、なんだっけな、なんとかフィッシュっていうのがさ、こうちまちまちまちまって。
いるいるいるいる。
なんかいらない皮脂を取ってくれるらしい。
それってさ、うん、死体を放り込んだらさ、綺麗に掃除してくれるの？
どうなんだろうね。
顔突っ込んだら。顔はブシブシ
って。でも顔は突っ込まないでくださいってちゃんと係員の人がいるんで、足以外は入れないでくださいってちゃんと見張られてましたよ。
足以外ダメってことは。
手もダメなんだって。
なんで？もう痛いの？
いや、なんかこう魚掴もうとしたりする人がいるからか。
あー。
うん。
何かと勘違いしちゃうんだ。
うん。
金魚すくいみたいなもの
だみたいな、そういうのされると困るから足だけにしてくださいって。あとなんかバシャバシャしたりしないでくださいとか。
魚用だよね。うん、主にね。
そうそうそう。
でもせっかくだから、
うん、
首まで使いたいよね。
怖くない？
いや、顔は嫌だ。顔はさすがにその勇気はない。
なんだろうな、口とかさ、耳とかに入ったら怖いもんね。
っていうか、やっぱり、接近されるし、顔、なんかやっぱ怖くない？
うん、怖い。
怖いよね。よく社長は顔を突っ込む勇気が。
いや、鍛えてますから。
どこ？
だってさ、目はつぶれるでしょ？口は閉じれるでしょ？
うん、
お鼻が開いてるよ。
あの、前に、水槽かなんかに顔を、
突っ込んだのね。
突っ込んで何秒我慢できるかっていうのをなんかね、ズーラシアで。
ああ、横浜の動物園ですね。
やってたんですよ。
うん、
あの、動物はこんだけこう、水の中で息しなくてもできますよ、みたいな。
うん。
で、やったら、10秒持たなかったですよ、私は。
短
っ。
多分体調が悪かったのでは。
とか、あとなんかこう、
息の吸い方とかね。
それはもう3年ぐらい前。
うん。だって3年前の社長と来たらもう大変だったよね。
多分自分の脂肪で息ができなかった。
今本当に健康的になった。
いやー、まだまだ頑張んないといけないなと思う今日この頃。
はん。若返りましたな。
はい、だからこの、あれですよ。こう痩せた体を見てもらうためにも、これは3人で温泉行かないと。
うん。
何を言ってるのかな？
ポンとか言って
た。ポンとか言ったな。
社長。
とりあえず今、レイナさんは、
はい、
約束をしていただいたんで、
あ、
じゃあ、三人でユネさんに行って、水着トークで。
ああ、いや、いいですけど、ユネさんでも楽しいから、本当に。
そうなのね。
うん。うん、
なんか、ノリノリだな。
ユネさん自体にはね。
何に？
水着にはちょっと消極的だけど。
そうなの？じゃあ、レイナさんは裸で。
違う。
水着嫌なんだろ？
とりあえず、とろみさんもレイナさんも私も水着を着て、
うん、
浸かりましょう。
お腹とかいろいろ引き締めたり、
ね、それで実際動画とか写真とかは使った状態のみを使うと、は
い、使った状態って何を、
じゃあ首から上しか見えないみたいなってことですか。
ああ、ええー。
お湯に入ってるから、この辺までしか見ない。
お二人の水着を見れるのは私だけと。これは素晴らしい。
何を言ってるのかな？何が言いたいんだ？まあまあまあ、なんか多分、気候が変わってきちゃったから、多分、社長も、
そうね。
体調か、ね。いろいろ崩れたのかな。
そうそうそう。いろんなことになってるんだよ、きっと。今、体内が。
そっか。
今日は、格好は真面目ですからね。
はい。そうですね。はい、しっかりスー
ツ。朝会うとおかしくなってるんだ。そうなんだ。今日は社長仕事なんですか？
そうですね。
仕事なんですかって一応毎日仕事はしてる。
うん。
うん、それはしてるんだけどさ、うん、なんとなく社長が、
まあ、スーツを着てる
というと、ね、なんかビシッとするじゃん。
うん。
そうです。うん、今日はこれからキヤノンに行きます。
キヤノン。
はい。品川にあります、キヤノン、品川イーストワンタワー。
うん。
ここの大会議室で、キヤノンの、カンファレンスがあります。
ほー。うちのプリンターが壊れました。
招待状に直接名指しで招待が来てるんで、
うん。あ、本当だ。
あ、本当だ。すごい。
すごい。
入ってる。これはオンデマンド？
そうですね。
そういうことばっかり考えちゃう。
あ、これはあれですよ。ちゃんと、
キヤノンさんから来たってことですよね。
う
ん、
そうです。うちにも入っております。C7000。
うん。
へ
ぇで、プリントされてるんだって。
はい、そうか。
見るだけでわかる？もう。
まあ、社長はわかりますよね、きっと。私全然わからないよ。
普通普通。
あ、でもコピー機だってことはわかる。
本当ですか？うん、それはオフセットなんですけど。
やられた。
あれ？
でもコピー機っぽいのに。あ、なんだ違うんじゃないですか、よかった。あら？なんか色の乗っかい方がね、コピー機っぽい。なんかドットの感じ？
知ったような口を。
ドット。
だってコピー機ってそんな感じじゃないですか。
まあわかるけど。
うん、
じゃあコピー機じゃないのはどうなってんの？
それがわからない。
は？これはコピー機と。
これコピーっぽいもん。
はいはいはいはい。
まあそういうことで、今日はこれから、
はい、
収録終わったらそのまま出かけてしまうので、
はあ、ごめんね、いっぱいなんかくつろいちゃった
ということで、今日は朝 10時からの収録という、
はい、おはようございます。
今まで初めてですね。
そうですね、
午前中にこう会うって初めてですね。
うん、確か、なんか
イベントとかじゃないと ね、
ね、うん、そうね、
だいたい収録は午後1か夕方かですから、
うん、
なかなか新鮮
いやー、なんかね、頭が寝てる。
まだ寝てる？
まだ寝てる。
まあでも私もそう言われるとちょっと体が寝てる気がする。背中のあたりが
足して2で割ればいいんだよね。
うん、そしたら寝ちゃうじゃん。
あ、そうか、ごめん
最終的に寝ちゃうよ
どっちか寝るんだ
そうそう、
でもどっちかピンピンしてるから大丈夫
かもし
ん
ない。
うん、はあ、今日はキヤノンの品川店に行くんですね。
品川店じゃなくて
本社、
本社、
品川本社に、
はい、
うん、何をしに行くの？
カンファレンスといって、うん、まあセミナーとか、あの情報交換会とか懇親会とか、丸一日ですよ。
へー、ワクワクですね。
いや、もうなんかあのセミナーって言うと眠くなってしょうがないんであ
ら、
難しい話聞くってことですよね。
落書きがいっぱいできるなと。
うわあ今からそのつもりですか？
はい
じゃあ原稿を進めといてください、冬コミ用の。
多分原稿
を振り込み出すの？社長
出さないっす。
あれ、新刊を出さない
出さない。
あら、
ありゃーん。
まあ去年あの落とされたことをまだ根に持ってるんで
ありゃーん大人になりましょうや社長。
気が乗らないと書けないんで。
あー、わかる。
乗った時に落とされちゃうと次いつ気分的に盛り上がるか、
うん、
多分来年の秋かなと思っております。
うん、うん、なるほど。レイナさんは新刊の予定は？
今のところない。
うん。ケロケロタン。ケロケロケロタン。ケロケロタン。五七五。
季語入ってない。
あ、そうか。でもカエルに季語は入ってるんじゃ、まあ、
カエルってことで季語か。
うん。カエルの季語は春？夏か、夏か。
夏？
夏だったよね。うん、ごめんごめん。
うん。
うん。
まあ、
そうそうそう、
今のところないけど。
うん。
どうだろう、なんか気分が乗ったらコピーとかするかな、ぐらい。
大体さ、でもさ、まだ届いてないんだもんね。
そう、わかんないからね、結果が。
わかんないからね、うん。落とされてる可能性も、
そうそう、
あるし、
うん。うん。
ということで、
はい。
猫の尻尾も冬コミの締め切りが決まりました。
あ、おお、気が早いな。
いや、でももう、いやいや、
これ、
決めとかないと
なんだよね、
う
ん。
11月の5日更新ですからね。
はいはいはい。うんうん、で、いつにされるんですか？
いつでしょう。
それは12月のね、
はい。
12月入っていい？
12
それ入っていいんじゃない？
締め切りは12月の
14日、7日。
お、7日に入校してもらえると嬉しいですね。ほら、
早期入校ってことになるのかな。違う、多分ギリギリの、7日だったら、まあ、会社的に余裕が、まだあって作れる。
多分12、13あたりが最終締めかなと思っておりますけども。
あ、じゃあ私はかなり巻いちゃったんだ。
じゃあ CD とかだともっと早いですよね。
早い。
同人誌はやっぱり。
そうなんだろう。CD はね、だいたい2、3週間。同人誌の方が紙物で、多分ね、海外行くんですよ、私。
あ、CD が？
国外プレス？国内プレスも最近は結構値下がりしてきたんで、なんかこう、そんなに大差がなくなってきたんだけれどもね。あと国外より国内の方が仕上がりが早い。
そうだよね。ちょっと持ってかないからね。
そうですね。ですから、とりあえず、ウェブの方で発表しますので、あとチラシとかでも、巻いてますので、よろしくお願いします。
はい。
12月の12、3が締め切り。
まあ、本当のギリギリってことですよね。
そうですね。
できれば7日あたりによろしく。
上旬にはください
と。まあ、よくネタ的にクリスマス入校とかいう言葉が出るんですが、
25日じゃ無理だろう。
無理だよね。
実際ありえないので、ネタとしてもあんまり言われるとこっちは傷つくのでやめてください。
意外と繊細ですよね、社長。
いや、この時期はうち従業員みんなナーバスになってるんで、結構シャレが通じないです。
デリケートなところのかゆみよりもかゆみじゃない、デリケート。
そうそう、とってもバリケードなんですよ。
はい、じゃあ、早めの入校よろしくお願いいたします。
はい、
お願
いします。
今年もガツガツ同人遊ぼうぜ。
おう、遊ぼうぜ。
同人は遊びだよ。
キャッチフレーズできました、今。
同人は遊びだよね。本気で遊ぶんじゃん。
うん、そうね、うん。
そうです。
そうです。ガチでよろしくお願いします。
はいはい、皆さん、こんにちは。印刷会社、猫のしっぽです。
秋といえば？
断然、食欲の秋。
やっぱり読書の秋。同人誌読みまくり。
面白い本の原稿が書けたなら猫のしっぽへお持ちください。
同人誌もいいけど栗ご飯もいいよね。ご入稿お待ちしてます。
猫集会や
ー、猫集会にゃーにゃーにゃーにゃーに
ゃーにゃー
にゃ
ーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃ
ーにゃ
ーにゃー。というわけで、ラジオネーム須田さんから、
はいはい、
41回更新が10月18日で、締め切りが21日でした。いつもの感じで20日更新かと思って来てみればすでに更新済みで、締め切りが次の日。もしも投稿が少なかったら、とろみさんに猫を語ってもらおうのコーナーと、貝原さんの犬と猫と亀の共存についてのコーナーをお願いします。
ね、
いつもは聞けないので、
はい？それは誰のせいかな？
今回は違うよ。前回やったら、日にちが長かったのは、私が中四国に、とーって言ってたからで、今回は私のせいじゃないよ。
前回が、遅くて、今回が早かったんで、そうなんか、実は、毎週出会っている。
逆に言うと、昨日を、収録だったら、ますますキリキリして
早くなっちゃってた。
だ今回は10月のせいなんだ
よ。ああ、10月の。
10月のせいなんだよ。
10月の、
陽性
10月の、その、曜日の合わせがうまくいかなかった。
はい、そうですね。だいたい25とかぐらいに撮る感じだけど。だいたい
24、5あたりなんだけど、そう週末じゃないかということで。
ああ、なるほどね。
そう、10月がいけないんですよ。
そう、10月のバカ、
そうそうそう。
10月のバカ。
前回はレイナさんのせいなんです。
はい、前回は明らかに私のせい。
でも前回もそうだけど、毎回ある意味レイナさん
毎回じゃないよ。毎回じゃないよ。
ね、基準だよね。
そうか
な。なんか毎週会ってると、来週も出会いそうな。
来週も別に出会ってもいいんですけど。
来週は出会うんだよね。
あれ？
あれ？来週じゃないや、今週か。25日の時に、散策をした。
あ、うんうんうん。
そうそうそうそう。それは、自分で取りに行くの？
あと、もう取ってきたよ。
取ってきた？
うん、見せろ。
FM 川崎。
見せる？見せるものじゃない。
見せろ。
はい。
あ、そうか、見せるもんじゃない。
見せるもんじゃない。
もんだね。
そうそうそう。
なんか、レイナさんの方で、よく行って、親しい店ですね、中原区の。
そうですね。
今の紹介。
軽くみんな何の話してるか分かんなくなってませんかね。
そうですね。
はい、それでは、10月の25日に、お昼 の何時だよ、朝
10時。
朝10時。
朝10時から11時までの1時間番組として、川崎 FM で、川崎にゃんにゃんという猫のしっぽ提供の番組がございます。
違う番組が始まっちゃいそうな、ね、タイトルだよね、うんうん
で。なかなかすごいですよ。
はい。
まあ、前回も言いましたけど、初回のゲストが、銀行さんなんで、
はい。
で、昨日練習しに行きました。銀行まで。
おお。
何を？
おしゃべりの練習。
段取りというか、まあ、流れみたいな。
そうですね。所長さん含めみんなで、読み合わせをしていって。
はい。
なんかさ、猫のしっぽの印刷会社社長と、銀行の皆様と、どんな会談があるのかなと思ったら、川崎にゃんにゃーん。
ですね。
なんか、微妙に違うなんか、
そこがいいんですよ。
はい。
ギャップが。ギャップ萌え。
ギャップ萌え。
萌え？
タイトルに偽りありだ。
はい。
いや、
うん。というわけで、須田さんからは、猫を語ってもらおうって、とろみさんに、
はい。
コーナーと、私は、犬と猫と亀の共存について。
ついて。
うん。
犬と猫と亀は別に、お互いのことどうでもいいとしか思ってないよね。
まずね、亀はね、うん、家の玄関の外の、七輪の中に入っているので、
うん。
焼いてるんですか？
焼いてません。七輪の中に、お水張ってあって、こう焼いてやが石とかあって、その上に亀を乗せてジューって、そうじゃない。
石焼きですか。
そう、だから、はい、孤立してるんだよね、ポーラは。
ポーラ？
ポーラ。
ポーラ。断裁期。
え？ポーラって断裁期って名前なんですか？あ、違う、間違えた。
断裁期が
猫の尻尾にある断裁期はポーラっていう。
ポーラ？
名前。
うちポーラですから。
あ。
なんか和風なイメージだったのに、この火鉢の中で、
うん、
亀が飼われてる。
そうなんだけど、名前はポーラ。
一頭立て？
うん、一匹。
へぇー。
そう。
じゃあ、あとは犬と猫ですね。
犬と猫。
いや、早いな、気合が。
いや、亀は孤立してるという。
亀はどうでもいいんだ。
うん、
亀。興味ないんだ。
亀かわいいよ。
うん、かわいいね。なんか、爬虫類系好きだよね。
好き好き。
卵から生まれるタイプが好き。
あ、そうだね。そうかも。鳥とかも好きだしね。
あと、肌色とか緑がいいよね。
うんうんうん。
わかんない。わかんないぞ。
緑のものは好きだぞ。
うん。
うん、で、犬と猫は、
うん、
昔はね、犬が子供の時は仲良かったのよ。うち猫の方が大人だから。
うん。
そんで、仲良かったんだけど。
猫の方が大人の方が楽じゃない？
そうなんだけど、うん、なんかさ、だんだんほら、犬大きくなってきちゃうじゃない？
普通に、ね、
猫よりも、うん。で、力が強くなってくるじゃん。
うん、
で、犬的には遊んでって言って行くんだけど、猫がだんだんこいつうざいな、みたいな気分になってきて。
なる。
で、遊びでガブって噛んだら、結構痛かったらしくて、うん、ある日猫が背中から血を流していて、あれってなって、ついちゃんどうしたのって思ったら、なんかどうやら小雪にやられたらしく、
うん、
それ以来ね、恨んでて、犬のことを。
うんうん
で、犬は遊ぼうって言って寄ってくるんだけど、猫がちょっと犬を本気で殺そうとする目になるわけよ。
でも本気で立ち向かったところで、
多分ね、猫が負けるの、
うんうん。
だから怖くて接近できないので、現在二人は離れ離れです。
なるほど。
うん。
正しいかも。
そう。だからね、今はあんまり二人は出会ってないの、うん。
でも犬ってさ、猫のこと大好きだよね。
好き。なんでこんなに好きなんだろうと思って。
可愛くてしょうがないみたいね。
うん。
そうですね。
もう、そう、自分のこと猫だと思ってんじゃないかと思うぐらい。
いや、もうね、匂いがいいし、柔らかいし、ふわふわだし、可愛いし。
うん。
もう犬大好きだよ、猫。
ね。
うん。
そう。っていう感覚で。外に猫歩いてても寄ってっちゃうし。
そう。猫ちゃんだーみたいなノリだよね。
犬同士だと、結構逃げたりするんですけど、
うん、うちの犬はすごい内弁慶で外に出ると静かなのね、
うん、
そんでもって犬が好きじゃないみたいで、うん、他の犬が来るとうなる、
うん、っていうかさ犬ってさ外で会うと絶対にうー言うよね、うん、何なのあれ
わかんないうちのねワンちゃんはね割としつけがよろしくなくて性格が良くなくてだからねなかなかお友達ができない
うん、
結構内弁慶多いですよ犬は、
うん、
外出ると静かになって
そう
で他の犬見ると、
うん逃げよう触らないでってなったりして
ギャギャギャギャンって言うよね
なるそう
あれはなんか納得がいかない、
うん
うん、気持ちが理解できない、
うん、
猫が好きな時の気持ちはなんとなくわかるんだけれども、うん、あと指を舐めさせてくださいの時の気持ちもわかるんだけど
うん、うん、
あ好きなんだねうんでもはぁ痛い痛い痛い痛いってなるんだけれども、うん、なんか外で犬と会った時になんだこらなんだこらとか言ってるじゃないですか、
うん、
でゲンゲンゲンゲンゲンっつうでしょ、
うん、
あれがわからない
なんなんだろうね、
うん、
かわいいんだけどね
猫はね、割と落ち着きがある。
うん。
どっしりしてるよね。いや、ぼーっとしてる。
まあ、ぼーっとしてるっていうか、うん。
あとは、距離感があるよね。
うん。そうそうそう。なんか一定の距離がある。だから急に接近したかと思えば、自分の距離保ってるみたいな。
うん。だから、猫とか外で会って知らない猫だったりすると、
うん、
こっちの方から近づかずに声をかけてく。
うん、うん。
うん。で、向こうの自由を任せてあげると、選択してくれるんで。
うん。
うん、寄ってくと逃げちゃうよね。
そうそう。
うん。大概ね。
うん。
うん。猫は、楽だなと。散歩しないでいいし。
うん。
うん。あと寝てる時間が長いから、うん、そこまでこちらの負担にならないんだよね。
ああそうだね、うん、自由気ままにしてくれてるからね。
そうそうそうそう。うん、うん、で向こうがその気になったら寄ってきてくれる。
うん。
最近寒いでしょっていうか寒い朝、
はい、
朝寒いから必ず布団に潜り込んでくんだけれども、
うん、
起きれないからやめてほしい。寝かしつけないでほしいんです。頭にしがみついてくるんですよ。
おー、うん、かわいいじゃん。
顔こうやってね、うん、耳元でぐるぐるぐるぐる言いながら寝るの。
おーおー、かわいい。
気持ちいいです。
うん、
はい。それではですね、次のお便り、ここら辺は少ししゃくってもらって。
はい。
はい。ですね、カンビさんからでーす。カツカレーズの皆さん、ウィーニチワーってなんじゃい。
何それ。
レーナちゃんが指を口元に加えて涙目で、ウィー、欲しいのとつぶやくだけで。クリスマスあたりにはウィーが。
ウィー、ね、欲しいのってつぶやい。
つぶやいたらくれるんだったらつぶやきます。
それは、そう、つぶやき次第で。
え、やんなきゃいけないのこの流れ。
知らないけど、つぶやき次第だっていうのは知ってば、
白を。
私はプレゼントできませんけども。
がっかりです。
しし
いや、いいよ、大丈夫だよ。
ウィーまだ持ってないの？
持ってないよ。そんな簡単に買えないもん。
クリスマスあたりにはウィーがガッポガッポ送られてくること間違いなしで、まあ、そのうちで一つわけでよ。
ガッポガッポ来たらね。
はい。でも、とろみちゃんが言ったら、スターハンセンかネプチューマンあたりがやってくることを受け合いって何の話じゃん。
わからない。
うん。てなわけで、どうも、神というものです。前回の今夜もカツカレー41回目もとっても面白かったです。会話中で、とろみちゃんとレイナちゃんの等身大立体ポップ制作の話題が出ていましたが、普通の平べったいポップで問題ないっすよ。
え？
だって本物も横から見たら洗濯板で。
はぁ。
もう来年末はコミケの時期ですね。話変わるな。
早っ。
コミケのベテラン、とろみちゃんはもちろん準備万端ですよねって言うけど、そうでもないんだよね。毎回ね、なんか余裕でいろいろやりたいなと思ってるんだけれども、
うんうん、
なんていうのかな、諦めたら、出す場所ができたり、
うんうん、
出そうと思ってても進行が遅れてたり、
うん
うん、で、まあもうそろそろなんですよね。とろみさんが、
うん、
歌詞なんか書けねえよ、わきゃーっていう時期。
言う時期が。
言う時期が。やばいね。
また皆さん、ネタを。
そうだね、ネタをね。
ネタを。
お酒以外で。
うん、なんかカエルの歌を作ればいいじゃないってレイナさんがもう適当に答えてたけれどもカエルの歌作ったら怖いって言われた。
怖いの？
うん、あのね、ケロケロケロケロ
あ、それ怖いな。
違う違う、この歌じゃないんだ、もっと柔らかい感じの。ね、ケロケロケロケロ、あ、怖いわ。
同じで同じ。
怖い、おかしいな。はい。締め切りの春から前に手配が終わるのがとろみマジック？なおことないよ。新作、新曲、期待を大にして楽しみにしておりますと言われてるけれども、どうしたらいいんだ。そういえば最後に川崎にゃんにゃんの告知をしていましたが、その壮大なゲストに対してとろみちゃんがいろんな意味で信用を落とさないようにしないととおっしゃっておりましたが、だからとろみちゃんが呼ばれなかったんでしょうかって、おいおい、
ん？
おいおい。この信用の塊のとろみさんに何を言うんだろうね。
ちゃんとちゃんとね、曲紹介のコーナーありますから。
はい、とろみさんのね、とろみの音楽館っていうコーナーをいただきましたので、はい、よかったら川崎の皆様、そして川崎に集まれ皆様。
そうだね、その時間にドーって言って。
そう、一斉にこう、
そうラジオをこうかちゃっと
マイクを、アンテナを、
うん、貼ってもらえれば。
はい、入るはずですので、
うん、
うん、第1回目の、曲はあの曲にさせていただきました。
はい、
どうぞ確認ください。よろしくお願いします。うん、ちょうどね、25日、とろみちゃんはライブが入っているので、うん、ライブが12時くらいからかな。
あ、そっか。
うん。その前に聞いてくればいいじゃん。
そうだね。多分、これ11月に放送しているから、
あ、ごめん。
そうそう、もう聞いているはずなのだよ。
ごめん。
そう。
まあ、よくある話だよ。まあまあ、
そう、よくあるこっちゃ、はいはいはい。うん、そうそう。ほいでね、続きましては、うん、あれ？またまた須田さんから。皆さん、こんにちは。また今年もあと2ヶ月で終わってしまいます。来年こそは、と、去年言っていました。皆さん忘れているかもしれませんが、猫ぷぷぷ CD 化計画はどうなっているのでしょうか。実際私も忘れていましたが、忘れないでください。
聞いたんだね、毎回。
う
ん、
期待して、また気長に待っています、
うん。ということなんですけど、どうする
?19 回目の時もそう言ったらしい。
どうする
難しい。
あれ、あれれれ。
というのは、猫の尻尾がですね、ちょうど今年のゴールデンウィークあたりからずっと忙しいんですよ。
まあ
でもそれ
はいいことだ。 C シャープができたりね、
うん、実際の仕事も忙しいし企画関係もなんかずっと忙しい、
うん、
これは猫プが忙しいっていうよりは今年は料金改定したり、
うん、
FTP の入稿とかもいろいろ変えたり、うん、その業務的なものがすごく忙しくて今週も詰まってるんですよね、そんな状況なので、
う
ん
う
ん、
まあ本業が忙しいっていうことで、
そうそう、うん、いいことだもんね。
まあ優先事項としてはね、
うん、そうそう、もちろんトップレベルですよ。印刷会社あっての猫プップだからね。
うん、まあ、うん、なくてもいいって言われちゃったらそれまでなんだが。
行くっすよね。
いやいやいやいや、続
ちょっとね難しいなぁと。私も自分の歌を取り直したい気持ちがいっぱいなんですけど、
うん、今年の頭にはなんか今年中にはっていう話をしてたんですよ、ね、
そうなんですね。
まだでも今年残ってるじゃん。
うんうん、まあ、あとわずかに。
わずか言わないよ、まだ10月だよ。
いや、でもこれもう11月だもん。
あ、1ヶ月とちょっと残ってるよ。
うん。
何、気の早いことを、貴様。はい、そんなわけでですね、暴走マスさんからもこんなのが、ゾナー41回目の放送で、猫社長がチラッと言ってましたが、来年の3月、ガタケットに行くとか言ってましたねって、企画ばっかり多いよ、はい、大丈夫なの？
これはそれで、ちょっと、先週ですね、うん、ガタケットさんとお話ししまして、
は
あ、うん、ガタケットさんが夏に100回記念で、声優さんを呼んでトークショーをやったんですけども、はい、その第2弾をやりたい。
う
ん、で今度は、できればちょっと、アニソンの歌手の方を呼びたいということで、ちょっと私の方でショッカー大野さんを紹介したんです。
はい、
まあそういう流れで、まだ細かいことは決まってないんですけど、うん、ですから、まあ、ガタケットの主催で、一応、うちが間に入って仲介した。
うん。
だから、一応、私は、当日様子を見に行きます。
はい。
はい。
一応なのか。
うん。社長は行くよってことだな。
そうですね。うん、まあ、猫の尻尾で何かやるかどうかはまだわかんない。
うん。
です。
うん。
はい。
まあ、なんていうか、豪華なガタケットになればね。
うん。
素敵かなと思っております。とろみさんも応援してまーす。その時自分は何かのコスか岸和田マスクを被っているかもしれませんけれど、まあその時にならないとわからないですけどってボソマスーさんが言ってる。
まただって前回みたいなことになるとわかんないもんね。
事前にどんな格好をしてるか教えてください。
そうだね、うん。事前に言われてればね。
わかんないもんね。
目印をつけててくださいって言って。
そうそうそう。そうそうそう、うん、
じゃあ風船をつけてもらって。
風船。
風船。
はい。
どこに？
頭の上に風船をつけて。で、あとですね、はい、もう一つ来てまして、
うん、
ラジオネーム、シャイン王子。
お、はい。
はじめまして。
お、はじめまして。
はじめましてですね。
レーナさん。
はい。
とろみさん、猫社長、ケロニチは、初投稿です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
王子。
今一つ悩んでいることがあります。
うん。
それは、好きな声優さんへのプレゼントです。
ほ
う。近々イベントがあるので、その時に何かを贈ろうと思うのですが、今までそのような経験がないため、何が望ましいのかよくわかりません。やはり無難なものはお菓子やその声優さんが好きなグッズ等でしょうか。
うん
うん、
最初は、個人的に好きなブランドの秋物フードケープをプレゼントしようと思ったのですが、
うん、
変でしょうか。アドバイスお願いします。
どうかな。
一番嬉しいのは君の笑顔だよ。あまあ。
うんうん、
いや、でも本当に来ていただけるだけですごい嬉しいんで、
う
ん、
そうだよね。
うん、何か、ご用意くださるって言うんだったら、もう本当に気持ちで思っていて、うん、うん、いいんじゃないでしょうか。
そうだよね。まあだからその人が好きなものとかももちろんきっと好きなんだから嬉しいだろうし、うん、
多分何かを贈りたい。 けどどうしよう。
何か
花とかでもあんまり花いっぱいあって持って帰るのが大変。
まあ人にもよるよね。
お花はもちろんもらえたらみんな嬉しいと思う。
そうですね。
うん、
けどいっぱいになっちゃうとまあ確かに大変といえば大変だけどね。
うん。
うん、何が。
まあでもあげたいものをあげればそれが相手が嫌がるものでなければいいと基本的にね、うん、思うんだけどね。
うん。
うん
まあでも、お洋服とかをもらうとちょっとなんかこう、恐縮しちゃうよね。はい、あ、そんなものは、みたいな気分になっちゃうじゃない？
じゃあ、レイナさんには派手なパンツを。
こらこら、なんでそこで。こらこら。
そっか、レイナさんには、うん、清楚な下着を。
そっちじゃない。そこから離れて。
グッズ系だったらいいんですかね。例えば、レイナさん買えるものとか？
まあそうですね。私は買えるものは好きですよ。
トロミさんだと猫物？
フェ
だろ。
フェレット。
フェレットがいい。最近だもんね。
最近じゃないわ。ゾナ言い始めた頃からフェレットゾナ。
うん。
いやいやいやいや。でも別に何でも本当にいいと思う。
気持ちがこもっていれば何でも嬉しいよっていうことで。
そうですね。
はい。そうですね。じゃあとにかく気持ちを込めて、プレゼントしてください。
あとそんなにね、気軽に遊びに来てくれるくらいで、もう本当に、みんな
値段とか、なんかこうさ、すごいものをあげようとかって思わなくていいと思うんだよね。
入れなくてもいいと思うよ。
はい、うん。
じゃあ、そういうことで、頑張ってください。
はい、頑張れ。
はい、
で、誰に会いに行くんだろうね。
ね、そう、
さあ、どうでしょうね。
うん、
まあ、ラジオネームは社員王子と書いてありますけども。
あ、そういうことなのかな。私全然別の人かと思ってた。
どうなんでしょうね。
そうなんですよね。
わかんない。
じゃあ、
それは秋物？秋物なの？
秋物？
いやでもこの人だったらウィーがどのこのとか。
なんか高いからそういい大丈夫だから。
それで言ったらそれも値段のことじゃないか。
うん、でも私はただウィーが欲しいと言っているだけで、うん、実際もらっちゃったらそりゃ恐縮しちゃうじゃんか。そんなうわそんな高いものはダメですみたいな。
知らんがな。
とりあえず行ってみたいっていうですね。うん、ウィーが欲しいよと。
あ、そうそう。だから、私の気持ちとしては欲しい欲しいと言っているだけだから。
はい。
はい。
だからね、みんな。
いや、なんかこう、協調線を引かれた気分ですよ。
はい。では、以上、猫集会でした。
はい。
猫のしっぽ、トークバラエティ。今夜も、カツカレー。
猫くはく。
猫くはく。
お
お、
にゃ
お
ー
お
ー
お
ー
お
ー
お
ーなんだこれは。
猫社長よく覚えてる。
猫さんたち聞いてくれ。
お、
暴走マッスルだけど、ここ数ヶ月某プロレスラーのブログを見ててほぼ毎日今朝はコロッケそば食べましたなんて書いてあるのを見てたら、自分もなぜか東京に行くときに限りコロッケそばを食べるようになっちゃったんだよ。
にゃおー、
コロッケそば、
コロッケそば？そばの中にコロッケ入れるんだよね、きっと。
あ、そっか、そうだよね。あれだ。
サクサクなんじゃん？
コロッケの中にそばのつゆが染み込んで美味しいですよ。うん、
へ
ぇ
ー。
今日食おうかな。
しずるが湧いてしまった。よだれが出てしまった。
へぇー、そうなんだ、美味しいのか。うん、
美味しいですよ。
へぇー。
コロッケそばか、カレーコロッケとかがイメージあるんだけど。
あ、カレーコロッケもありますね。
カレーコロッケありますよね。うんうん。なんか一回だけ食べたことあるよ、とろみさん。美味しかった。
うん。
うん。お蕎麦の中にコロッケを別注文で入れてっていう感じ。うん、普通の蕎麦屋さんじゃなくて、うん、駅にある系の蕎麦屋さんだよね。
あ、立って食べるとこみたいな。
立ち食い蕎麦がいいですね。
立ち食い蕎麦いいですね。
あー、なんか本当に、ちょっとやばい。
いやでもね、最近立ち食い蕎麦っていう名目でありながら、うん、椅子がついている蕎麦屋さんばっかだよね。
ありますね。
カウンターとかそういうとこで食べれる。
よく見る、
うん。
で、なんで東京に来た時に限りっていうのは、
そう
ですね。新潟ではないんですかね。コロッケ、そば。
そういうことなのかな。でもないことはないと思う。
うん。
うんだけど。
暴走マッスルさん結構ね、東京の方に遊びに来てくださっててね。ドリパでもあったよ。
おー。
うん。で、なんで来てんのって言われて。それはこっちのセリフだ。
じゃあそのドリファン時もコロッケそば食べたのかな。
多分食べたね。絶対食べたね。
なんだろう、じゃあ、とろみさんイコールコロッケそばみたいな感じ。
そう違う。それはだってとろみさんに会いに来たわけじゃないんだよ。たまたま同じ会場にいた。
多分、 何かあったんですよ。ビビッと感じるものがあったから。
これうわ、まあでもセンス広い会場でさ、会うっていうのはビビッと来たものがないと会えないよね。
うん、そうか、ビビッと来たんだね。うん、ビビッとコンロ。
耳元で寝てる時とかずっとゾナーゾナー、なんかとろみさんが、なんか。
乗り移った氷
呪いをかけてた。
呪い。
こっちに東京行かなきゃ、東京行かなきゃ。
でもまたライブにも来てくださるとか言って。
うん、すごい。
じゃあまたコロッケそば食べて。
はい、うん、食べて。栄養つけなされ。うん、はい。そんなわけでですね、次の猫告白です。ちょっとした、あ、匿名希望とか書かれ
てる。堂々と名前を言ったな。
ちょっとした大失敗。今回のカツカレーの更新が20日だと思っていて、20日に見てみたら2日前にすでに更新していて、しかも20日の翌日が締め切り日だったなんて、久しぶりにギャフーンと言ってしまった瞬間でした。ところでギャフンってどこの言葉？
え、方言なの？
ギャフンってなんだろう？
漫画から出てきたっぽいイメージありますけどね。
なんかイメージ的に赤塚不二夫とか、そんなイメージあります。
うんうん。服部くんはね、へこーって言うんだよ。
あ、言ってた。
へこー。
へこーってなんだろう？
あと、図工。
あ、図工か。図工はじゃあ、ハトリくんかな。
おいおいお。う
ん、およは、るろうに剣心だよね。
うん？
およだけだったら。
およ
剣心は、およって言うよね。
うん、およおよは、かつら三子？
およおよ。
うん、三子。いらっしゃい。
あ
いらっしゃい。
っていうか、結構みんなに、20日に見て、しまったって思ってた人多かったんだね。
誰のせいかな？
違うよ、20日は関係ないもん。
あるよね。
ないでしょよ。
20日って、
18日更新になったのは、
20日じゃん。20日って、最近の話じゃない、近
所。そうだよ、超最近だよ。
なんか、確かに、20日更新なのを、
収録は早いんだね、すごく。
うん、20日更新なのを、18にしちゃえって言ったのは、とるみさんのような気がする。
うん、いった。まずいかな。
だけど、皆さんは20日だと思っていたんで、あ、それだったら18日聞いておけばよかった。
ああ、
そういう話です。
もっと早く聞けたのにっていう、嬉しいよね、そういうのって。
うん、それは逆にサプライズですよ。
サプライズ。
はい。
なんか、マジックショーを見せなきゃいけない気持ち。
何もないよ。手持ちがないよ。
手持ちがないよ。カエルでも出しなさいよ。
出ないね。
出ないねってやるのかい。
あの、カエルはあるけど、なんかこう、ポッていう風にはできないね。
あ、そうなん
だ。カエルを出すとしたらどこから出します？
エロいな。
どこから？
いや、指の先からニュって出るとか。
ああ。
口から出すとか。
こっから出るとか可愛いよね。
こっからってどこだよ、指のまた？
握り拳の、そうそう
そう、握り拳の間。
指と指の間からニュ
って。ニュ
って。
はあ。ニュって。
それスライムみたいな。
鉛筆の芯みたいにカチカチするとビュンビュンって。
怖っ。
うん。赤ちゃんのお尻がピョコって出てきて、
それはちょっと。
アンテナがピョコって出てきて、こうリモコンでウィーンって、赤ちゃんがはいはいはいはい。
怖いよ。
怖いよ。うん、うん。そんな感じですね。
はい。
うん。なんか今回の更新が、
ね、ちょっとなんか。
いつも通り、5日？ 5 日なのかな？
5 日ですね。
今回はちゃんと5日に更新されているはず。はい、
うん、こっちが混乱したわ。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。猫のしっぽ、トークバラエティ。今夜も、初カレー。ウェイ！
乙女の魅力増幅計画。乙女の魅力増幅計画。乙女の魅力
だよ。魅力
増幅計画
だ
だ。
うわ。よし、じゃあまずは、
はい、
匿名希望さんから。
はい。
3歳児のレイナちゃんととろみちゃんがめちゃめちゃ可愛すぎだー。
どういうこと？
あのほら、前回、なんかセリフを、
したったらずで、3歳児で、
言ってくださいって、言ってた。予想以上の破壊力に激しくもだえてしまいました。はぁはぁ。っていうか、なぜセリフを言った後にそんなに脱力するのかな？すんごく可愛くて全国の兄ちゃんたちは萌え萌えしまくりですよ。
いやでもね、うん、あの、セリフを言うときってテンションがあるじゃん？
うん。
だから、あの、声優のブースに入ってとか、うん、あの、収録の現場でセリフを言うのと違うんだよね。
う
ん、
違うね。なんかあの空間はさ、ほら、みんながみんなそうしているから、いいんだけど、
う
ん、
こう、キャラクターがすぐに戻らないっていう。
そうそうそうそう。
だってここでいきなり歌ってって言われても、ちょっと悩んじゃうよね。
うん。で、酒飲み、エロトークな3歳児は即逮捕ですよね。さて、とっても可愛いセリフだったのですが、
うん、でもプロゴルファー猿でさ、うん、お酒飲んでる赤ちゃんいたよね。 あれテレビ版ではさ、あのミネラルウォーターで酔っ払うっていうネタになってたけれども、
へえ、わかんない。
うん。
プロゴルファー猿オープニングの映像しか覚えてないんだよね。あ、なんかいっぱいろうそくがあって、なんかそこで修行かなんかしてんのかな。
どういうイメージだ。
なんだかもうなんかその断片しか覚えてない。あとこうブーンって振ったらさ、ポキッて、うん、あの先っぽが折れる
ドライバー、
ドライバーでゴーンって頭をぶつけたりとかしてたよね。
そんなに簡単に折れたら困るよね、ドライバーって。
なんか曲がるやつ使ってる人いなかった？
確かに。ヌンチャク。
みたいなやつ。なんかそういう
ヌンチャクを使って打つっていうのがありました。
それかな。普通にゴルフは、ね、ゴルフでやろうよ。でも、猿はね、一本しか持ってないの、ドライバーしか。
あ、そうなの？
アイアンとか持たないんだよね。
それだけであれだ、旗にボンってぶつけて下に落としてってやつだよね。
つまり細かい作業ができないよね。パターとかないんで、パターとか。
そうか。もう、いつもホールインワンを目指してます
。ゴルフは、紳士のスポーツです。
はい。
猿はいらないです。
わお。猿はいらない。
でもなんか結構決まりが厳しいんだよね、ゴルフってね。
そんなに厳しくなかったよ。
え、でも大声で笑っちゃいけないとかさ、
そうなの？
あの、そういういろいろあるんですよね。
そう。
ルールみたいなのが。
そうですね。
うん。あとお腹とかは出してもいいけど、どういう服は着てはいけないとか。
あ、ね、ズボンじゃないといけないの。スカートはダメ。
そうなのか。
お腹出していいの？
お腹は、だってこう持ち上げてブンって振るときみんな見えてる。
宮里愛ちゃんとか。
おへ
そ出しちゃダメなんだけど、うん、見えても平気らしい。
うん。なんか見せても平気って意味か。
うん。うん、そうそうそう。
はいはい。なんかね、レナさんの言い方だと、うん、すごい水着のセパレートぐらいのお腹の見せ方かと思っちゃった。びっくりした。
まあ、それなりに大人のスポーツなんで、そういう格好をしましょうみたいな。
なんでゴルフの話になったんだろう。うん、
猿の話から。
そうでした。あ、酒飲みって言ったからだ。
酒飲みだ。
どこへ行ったんだ。
ごめんごめん。
なんだっけ、あ、
あ、でも、ゴルフ場でお酒飲んじゃまずいよね。
さ、ダメだと思う、多分。う
ん、もう、ずいぶん昔だからもう、どうだったっけ。
へぇ、社長とかうまそう。
いや、ダメですよ。
いや、なんかゴルフスタイルだもん。
うん、私は2回ぐらいしかコース回ってないんで。
うん。
しかもなんか、あの、ドライバーがうまく打ってないんで。
へ
ぇ。うん、アイアンしか使わなかったという。
多分なんかバランスが違うんだと思う。
うん、うん、そう。
とろみさんはね、コース出たことない。
うん。うん、私も、だって、ゴルフボールをこう、パンってやったことがないもん。
じゃあ、ルネサンスの前、ルネサンス違う。ルネサンの前に、ゴルフじゃないのか、
うん、そうですね。まあ、まずちょっと打ちっぱなし行きましょう。
まずはじゃなくて、打ちっぱなしだけでいいよ。
打ちっぱなしじゃないですか、あれって。
じゃあ、私が。
指導？
指導します。
おしゃ。
当たるよ。足取り。
当たる？
腰取り。
いや、意外と当たる。
本当に？
うん。スルーだよ、ス
ルー。チラチラ見たけど、スルーです。続きいてもいいかにゃ？
はいはい。
さて、とっても可愛いセリフだったのですが、レイナちゃんやトロミちゃんって、小さい頃はどんなお子ちゃまだったんでしょうか？活発？それともおとなしめ？さすがにトロミちゃんでも、小さい頃ぐらいはいい子だったんでしょうね。かっこ笑い。レイナちゃんは小さい頃から今みたいなふにゃふにゃした感じだった気がします？ところで、
はい。
ライブでたまにトロミちゃんは、セーラー服にランドセルを背負った姿が超お似合いなのですが、
そんな昔のこと。
そうなの、うん、レイナちゃんもランドセル背負ったらまだ小学生に見えるのでしょうか。いや、見えないと思うよ。そして、レイナちゃんに、あ、じゃない、トロミちゃんに、
はい、
保育園の服と黄色い帽子を与えたらライブで着てくれるのでしょうか。ぜひご回答お願いしますって。
え、別に、まずいのか。
あ、じゃあ着てくれるってこと。
かどうかはわからないけれども、うん、考慮しよう。
考慮しよう、うん。考慮してくれるって。
だけど、ランドセルはね、うん、最近手に入れたんだよ。最近って言っても、3年くらい前、3年くらい前か。
え、ちゃんとしたランドセルってこと？
うん。500円くらいで買えた。
え、そんな安いの？
しかも、ちゃんとしたコード版。
へぇ、
天使の羽ついてます？
いや、あのね、
天使の羽、
もっといいもの。
お？
もっと？
だからコード版だってば。
コード版って何？
こう。
あの、か、本革？
あ
ー。馬革？馬革。
馬？ランドセルって元は何でできてんの？合皮？
いや、一応いろんな素材で最近はできてるけれども。
ランドセルを、
うん、
例えばライブ会場に持ってったりして。
そうそうそう、背負ってた。
へぇー。
そう、持っていくまでってどういう風に持っていくんですか？
考えちゃうよね。
そうよね、確かにね。う
ん、あのね、カートの中に入れて運んでってたんですけれども、うん、結構重いんで、ランドセルって、
は
い。うん。なんだけど、今はね、ヘッドセットが入ってるんで、うん、で、あんまり持ち歩かないなーって思う。
ああ、そっかそっか。
うん。
へえ。そのランドセルには笛は刺さってるの？
刺せばいいと思うよ。
うん。じゃあでも、あれだよね。考慮してくれるんだよね。保育園の服と黄色い帽子を与えた場合。
レイナさんの方が素直に着てくれそうだよね。
私
大喜びで。
着ないよ。
あれ
とりあえずランドセルをとろみさんに持ってきていただいて。
うん。ランドセルの機能病を見せつけてやる。
とろみさんと
レイナさん。ランドセルなんて触ってないよ。
ワクワク。
ランドセルを背負った姿を。
いやいやいや、姿じゃない。姿じゃない。
じゃあ、あとセーラー服が必要ですね。
何を言ってるんだこの人は。
セーラー服。
セーラー服。
じゃあ私が用意しましょう。
あ、え、それは嬉しいけれども。
いやいや、もう私は持ってないですよ。
社長のサイズ？
いやいや、私は着たことがないことになっておりますので。
どういうこと？
どういうこと？
掘り出すとなんかいろいろ出て
きたの？いやいやいや。まあそういうことで。
うん。じゃあ社長のセーラー服姿を一枚。
いや、入るものがないから、無理です。
大丈夫、痩せたから。
そういう問題じゃない。
じゃあ、持ってきましょう。
え？
ヤフオクで、落としたどこかの学校の制服があるので、それ大きくて、とろみさんがちょっとブカブカだったのね。うん。うん、社長用に。
いや、私は来ませんので。
社長用に。
20代の頃はいいですけども、
うん、
もう、ねえ。
ねえって。
ねえって何？
え、もう40になった。おじさんがセーラー服なんてとてもじゃない
です。3年前のあなたより今のあなたの方がより一層綺麗よ。いえ、今こそあなたは美しい。
なんか美しいって言われてもあんまり。
あ、ヘルシング。
うん、
はい。そんではですね、うん、須田さんからのお便りなんですけれども、レイナさん忘れてません？
何を？
皆さんこんにちは。今回のミラクルフルーツ動画期待しております。
あったねー
。忘れてた。
何それ？
あ、ミラクルフルーツだ。
え、
なんじゃタウン
で売ってるんですか？
そうなん
です。へー。
なんじゃタウンの
楽しい
説明書。
どんな
楽しい食べ方って食べ方に楽しさを求められて
ます。まずはミラクルフルーツを使わないでそのままの味を味見してみましょう。
うん。で、差を
どうだね。続きましてミラクルフルーツを食べてみようってことか。
口に入れるにゃんとか書いてある。
ね。本当だ。口全体にまんべんなく 1,2 分飴みたいに転がすにゃ。
にゃ。
ミラクルフルーツの
種を
出し、レモンなど酸っぱいものを食べてみるにゃ。まあいい、甘いにゃ。
レモンはね、100歩譲ってね、飴っぽい感じのイメージが、あ、口の中よだいが、飴っぽいイメージがあるのでいいんだけれども、梅干しとかだとどうなっちゃうんだろう。
そうだね。わー、出たレモン。
レモン。
見せるとよだれが。
そのまま。
あ、かぐとまさによだれが。
どれどれどれどれ。
ということで、これは動画で？
あ、はい。
はい。
あ、ミラクルフルーツ見せてくださいよ。
はい。
そんなんなんだ。
なんかね、うん、すげえ、あずきみたいな種だ。
ね、巨大なあずきだよね。
うん。ミラクルフルーツの苗って結構売ってるよね。
あ、ほ
ん
と？
うん、売ってるんだけども、はい、これがなるまでに超時間がかかるらしい。
へー。
ほう。
うん。
こ
う
効果が、通常30分から1時間ぐらい持続します。
そんなに？そんなにずっともう何食べても甘いってことですか？
1時間から30分？
へぇー。
高温のものを口にすると、持続時間が短くなる場合があります。
唾液で洗うってことかな？溶かすってことかな？
なんかいろいろあるんだね。
ちなみにこれは乾燥ミラクルフルーツだよ。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあこれを後で、レイナさんはもちろんのこと。
はい。
私やとろみさんも食べる。
うん、食べる。せーのね、せーのね。
せーのね。そうね。うんうん。
これは皮ごとじゃないよ。ちゃんと剥くよ。
そう、私皮ごとかじれないぞ、このレモン。
うん。じゃあ、とりあえずレモンは置いといてと。
はい、じゃあ、お楽しみに。
はーい。
どうでもいいんだけどさ、これ乙女の魅力増幅計画なんだけど、どこら辺に魅力が。
そういえばそうだよね。
かかってたんだ。
レモンかじることのどこに魅力が。
いや、やっぱり、まずアイドルはレモンを。重要なアイテムじゃ
ん。古いな。魅力王としてはそのままレモンを食べた貝原さんの顔と、ミラクル後のあれという貝原さんの笑顔ですって、はいはい、スタさんわかりましたよ。きっととろみさんはミラクル後のレモンしか食べないと思うので、とても残念。いや、
興味あります。食べますよ、今日は。
よしよし。
はい。だから、まず最初、普通の状態でレモンをかじってって、軽やかな笑顔。
笑顔をしろと。
多分これ、笑顔じゃなくて酸っぱい顔が見たいんだって。
だって笑顔になれないよ、きっと普通に。
とろみさんはね、
できる？
酸っぱいのを食べるとね、顔が赤くなる。
あ、そうなの？
酸っぱいなんじゃないのかな。
あ、でもなるかも。
赤面すんの。
そんなに酸っぱいもん食べたことないしな。
うん、なのでまあちょっと実験してみましょう。
はい、
はいはい、楽しみにしております。はい、今回もたくさんのメールありがとうございます。これからも皆様のメッセージお待ちしております。
はい、ホームページ内にある専用のメールフォームからお送りください。
ショッカー小野です。
大原玲奈です。
なんと、はい、1周年を迎えましたショッカー小野の秘密基地へようこそは初の公開録音、中野アニメ文化祭からお届けします。さあ、そしてその記念すべきゲストはなんと僕らの憧れ、人造人間機械大二郎こと坂大輔さんです。
皆さんこんにちは、坂大輔です。
いやはいね、もう僕らの憧れバンさんをですねお迎えしまして、いろんなお話、なんと普段聞けない少年時代のお話や、人造人間機械ダーがですね大ブームになっているあのハワイのお話などたくさん聞いていこうと思っておりますのでね、バンさんよろしくお願いしますね。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、どうぞ皆さん、ただいま猫のしっぽにお越しの皆さん、ぜひぜひ猫っぷを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくしてます。
43回目の放送ですが、11月20日アップ予定です。予定通り、
はい、今回収録
すいませんね、予定通り行かないで。
いいえ、前回ほら18とかなんか5とかなんかいろいろだったから、
まあまあ、今回どうでした？
今回は一緒って。
初の午前中収録、
うん、
もうお昼が近づいてきたからお腹空いてきたり、
そろそろお腹空いてきましたね。
最近ならないですね。
あ、ならないですね。緊張感がなくなったのかな。
そういうもんなのか。
いや、結構緊張するとなりますよね。
か、前はよくレイナさんのお腹が鳴ってるのが、
そうそう、現在ね、間もなくなりそうな感じはする。
違う、レイナさんのお腹が鳴ってんのはカエルが鳴いてるからだよ。
腹で飼ってんのか。
いやいやいや、丸飲みにする。ちゃんと噛んで食べないし。
ごめんごめん、
カエルに謝れ。
ごめんごめん。
じゃあそろそろお腹が鳴るということで、じゃあですね、
レモンだね、
秒読みに入って
。何の秒読みだ。はい、でも楽しかった。
うん、
ミラクルフルーツ楽しみですね。
ね、ちょっと楽しみ。
はい、
うん。よだれがなんかさっきからね、もうレモンがあるからね。
レモンを見るとね。
そう、もう大変なことになってます。大洪水。
うん、大洪水って。
アフエハフー。アフアフアフー。
すごい。
うん。
はい、というわけで、
はい、とろみさん、レイナさんの今後の予定を教えてください。
はい、はい。ですね。あ、まずじゃあ11月の15日は、
うん、
まあ、とろみさんと一緒ですけど、
なんで嫌なのか？
なんで
テンション低
いぞ。違うよ。
とろみさんと一緒なんですけど、
一個しかないけど。
一個しかないの。みんなレイナに投票よろしくねー
って感じ。私じゃないよ。
メイメイか。
そうそうそ
う。うん、メイメイ。はい、とろみさんはとろみでよろしくお願いいたします。
はい、
そう、15日のね、うん、NB プレミアム
6だっけ。ボリューム 6? かな。
そうなんだ。よく覚えてるね、ボリューム6。
なんかそう書いてあったよ。
はいはいはい。いや、やっぱりじゃあベスト10なんでね。
うん。
出演者がそろそろ10人に。
そう。なるよね、きっと。だからそろそろ、あれ、で、10人以上になると、最下位の人はさようならしてしまうんだよね。
うん。でもまあ、昼間には出れるから、また昼からって直しちゃいいじゃん。
うん、なるほど。うん。なのです。
はい、なのです、はい。だから、投票の方は、ちょっとこう、よろしくお願いします、ね。
よろしくお願いします。11月の15日土曜日。
1000点使い切りで、使い切っていないと、無効になっちゃうんで、
うん、
もちろん超えててもダメ。
そうそうそう。う
ん、だから500点ずつ、とろみさんと、ベリメに入れときゃいいんだよ。
ありがとう。
はい、わかりやすい。うん。でですね、とろみさんは11月の15日 ANB プレミアム、うん、と、あと11月の22日、電波ソングナイト、またオールナイトで。
あー。
いや、これすごい。だってもう多分ね、一晩じゃ語り尽くせない。
そんなに。
うん、そんなに
パンパンパンパン。とろみさんも歌うんだよね。
歌うね。カバーとかも、うんうん、テンパソングというカテゴリーに置いて歌わせていただくので、1時間くらい歌ってる。
ほほ
う。うん、前も12曲 13、14、うん、そんくらい歌ってた。
うわ、
自分の曲も混ぜさせていただくんだけれども、うんうん、覚えるの大変だね。
そうだよね、歌詞とかね。
はい。な感じで一緒に楽しみましょうね、です。ほんでね、はい、12月のちょっと早いんだけれども、うん、7日に、なんだ、コントクラブだ。コントクラブがあるんだ。
あ、それもライブだよね。
そう、ライブ、ライブ。うんうんうん、前に一回船のライブをさせていただいたんですけれども、うん、船のライブは今度は渋谷、渋谷の方になりまして、で、会場を借りて、お昼からなんですけれども、すごい、夜なの？ここ夜なの？っていうくらい盛り上がるので、ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはとろみのホームページ、とろみくす2に載せてあります。よろしくお願いします。
はい。猫の尻尾は予定はないです。
違う、締め切り。
締め切りですね。はい。ですからもう、冬込みまっしぐらで、猫まっしぐらです。
猫まっしぐら。
はい。
なんだっけ、なんかの缶詰だ。
フリスキー？カルカン？
モンプチ？わかんない。
いろいろ出てきた。
まあそういうことで、
カルカンは CAD だよ。モンプチはフリスキーだよ。
会社？
うん、合ってるよね。
かな？
自信なくなって。
はい。
ミミ赤缶。あ、いいや。はい、ということで、来年は特にまだ、ネコプとしての予定が何も立ってないので、どうなるか、こうご期待、かな、
はい、かな
って感じです。はい。はい、
この番組では、ご意見、ご感想を募集しています。
はい。私たちへのファンレターもよろしくお願いします。
はい。メールアドレスは、cat@sippo.jp、cat@sippo.jp です。
プレゼントのご応募もお待ちしております。専用のメールフォームからどうぞ。
せーの、猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー第42回目。
今回はこの辺でお別れです。
それではまたね。
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしました。
きっときっと偉くなる。